こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学第107回をお届けします。
はい、
今日のテーマは外見のハロー効果にビビらない心理学。
ハロー効果。
ハロー効果ですね。はい、まあ、ハロー効果というのは、
はい、
こう表面的な、まあ、ちょっと目立つようなこう印象に引きずられてしまって、
うん、
もう全体を評価してしまう。
はい、
ね、あの人はどこどこ大学出たからきっとこうだろうとか、
うん、はい、
ね、
ね、
お医者さんだからきっとこうだろうとか、
うん、
こう一部の表面的な、
うん、
ちょっと目立つ印象に引きずられてしまうと、はい、いうのもハロー効果
ですね。
ね、
はいはい、そういうのがあると、
うん、
ちょっとこうなんて言うんでしょうね、損することもあるかもしれないっていうような、
はいはい、
そういう話ですよね。
そうですね。はい、なんかかなり大昔に、
はい、
そういった逸話があるということなんですね。
はい、はい、槍中村と呼ばれた
槍中村、
はい、
槍ですね、いきなり
そうですね。だ、日本の昔、
はい、
その戦で槍を使うです、ね、
はい、
のがこう名人だったという、
はい、
その槍中村という異名を取った中村新兵衛という人がいたんですね。で、その人はこの槍がうまいだけじゃなくて、
はい、
格好がすごい、ね、派手だったという。
あ、
真っ赤なこの羽織です、ね、まあ、陣羽織っていうのかな、これを着て、で、兜も、もうな、古代中国の何かを真似て作ったというものすごく、ね、こう派手 な、 こうなんか角が大きいような兜をかぶって、
うん、
で、この馬に乗って、
はい、
槍を持って
一人だけ、
そうそうそう、
それは目立ちますよね。
そう、でしかも槍が、ね、強いっていうのもみんな敵が分かってるから、うん、そのド派手な中村来ると、はい、槍
中村
来ると、うん、もうみんなビビっちゃって、
いや、そうですよね。
だからこう、うん、もう、ね、最初から腰が引けてるんでしょうね、うん、なので中村にしてみたらもうこうね、ゆったりと馬に乗って出て行って、馬の上からこうぐさ
ぐさぐさぐさと、
はい、そのくらいでこう楽にこう勝ってたんでしょうね。
相手がビビっちゃってる。
そうそうそうそう。はい、で、ところがある時、うんうん、このまあ自分の甥っ子みたいな立場のこの若者がやってきて、
はい、
で、その自分の初陣、初めての戦だという。うん、で、なのでそのおじ上、この中村新兵衛にその派手なあの羽織と
貸してくれと、
はい、で自分に貸して
はいはい、はい、
で、活躍したい。っていうですね。で、ね、中村、槍中村としても、その可愛い、ね、甥っ子の、うん、ためだから、これでじゃあぜひ頑張っておいで、
はいはい。
で、自分もその同じ戦に出るんですけども、
うん、
その時はしょうがない。自分は地味な。
黒いやつで。
そうそうそう、はいはい。で、行くからという、
うん。
そしたら、その戦でこの若者は大活躍。
はい、その甥が。
そうそう。
真っ赤な、借りた。槍中村から借りた衣装で、
はい、で出てったら、うん、もう敵は最初からもう腰が引けちゃうという。
それ槍中村だと思ってるんですよ
そういうことですよね。うわ、すごいやつが来ちゃったと、
うん、
でその槍中村本人
は、
はい、まあ、目立たない、いつもと違う格好で、
うん、
でも本当は強いんですよね、すごい槍の技術を持って。
そうですね。
で行ったのに敵が怖がらない。
あ、
でなんか変なやつ来たぞ、槍長いの持ってるぞって言って、みんなで取り囲んで、うわーって襲われて、
ぐさぐさ
って、そうそう、でやられちゃったという。
うわ、
でもう本当にその姿格好だけで命に関わったということですよね。
相手の戦意喪失するか、
うん、はい、
これいけるぞと
ですね。
よくわかんないですが、槍だけなんか振り回してるけど、
そうそうそうそう、ね、なんだこいつって、うん、で若者、まだ、ね、この初心者というか、ね、の若者なのに、
うん、
このベテランの格好をさせただけで相手がもう怖がってこう、ね、実力を発揮できない状態になってる。こういうことがこのハロー効果によって起こりうるんだな、
うん、そうですね、
うん、
こう、まあ、今回この着ている服 ですけれども、まあ、よくね、はい、白衣着てたりするとその人言うことを聞いてしまうとか、
はい、
ありますよね。
ですね。
だその着てる服もそうですし、まあ、最初に言ったこう相手の職業であるとか、
はい、
出身校であるとかどこどこに所属してるとか、ね、言ったらもうその人の言ったことはすごいこと言ってるんだと、
はい、
ということで、まあ、いたずらに必要以上に高く評価してしまうっていうことがあると、
うん、ねえ、うん、いや今のこの所属とか、
はい、
この制服とかで思い出しましたけど、うん、あのクヒオ大佐って聞いたことありますか、
はい、ああちょっと分かんないですね、
はい、これ私が生まれる頃だからもう50年前ぐらい前の話だと思うんですけど、うん、あの結婚詐欺師で有名になったクヒオ大佐っていう、で純粋な日本人なんですよ。ところがアメリカのパイロットの制服を着て、
はいはい、
でいろいろ言うこともなんかね、エリザベス女王の甥だとか、
すごいですね、
あとは父親がカメハメハ大王の、ま、末裔だとか
大王ではないんです、ね、
大王ではない、その末裔
だ、末裔の息子、
そうそうそうそうそう、
はいはい、
っていうようなことを、まあ、でも鼻はなんか整形してて高くしてたのかな、
うん、
でのクヒオ大佐というふうに名乗って、
はい、
そしたら、ね、当時の女性たちが、うん、大勢騙されてっていうその結婚詐欺事件があった。これも本当に制服を着て、あのなんか帽子をこうかぶってね、
はい、
来るから、うん、で、ね、騙されてしまったと。ただなんか普通の、うん、なんか T シャツかなんか着て、
うん、
でエリザベス女王のとか言っても多分騙されないと思うんですよね。
そうですよね、うん、何を言ってるんだと
そうそうそうそう、うん、おかしなやつが来たっていう、だから、うんうん、そう、だからそれもこの制服の力という、まあ、制服に弱いところを利用されたという、
ね、うんうん、まあ、あとその制服着てるということはパイロットであるというのがあるわけですね、う
ん、
は
い、所属がちゃんとしてるんだろうというふうに、はい、まあ、思い込んでしまったという、ハロー効果にはちょっと気をつけた方がいいなという。
そうですよね、うん、まあ、これはもうもちろん全部がね間違ってるっていうわけではないとは思うんですけど、
はい、
全てその相手の職業とかの特徴をすべてに置き換えてしまうっていうのがまずいっていうことですよね。
ですね、うん、
やっぱり、はい、まあ同じ人なので、
うん、
はい、やっぱりこうそれを一旦置いておいて、うん、本当に本人の実力であったりとか、
はい、
性格であったりとか、
うん、
人柄であったりとかっていうのを、
うん、
もうフラットな状態でどうなんだろうっていう見る視点っていうのは大事ですよね。
ですね、うん、はい、
やっぱり会社とかでも、ね、同じ社内でも、
うん、
ポジションが違うければ、
はい、
やっぱり若干そういう見方っていうのはしていると思うんですよね。
ですね、うん、あの人がこういう言い方したら、うん、なんか上から目線でって思うけど、
うん、
こっちの人が言ったらなんか素直に受け取れるみたいな、
そうそうそう、
そういうのはありますよ ね、
うん、部長が言ったらもう何にでも正解みたいなのがもちろんね会社のあれなんであるとは思いますけど、
はい、
まあ、それとはちょっと別に、あでも本当にそれはそうなのかなとか、
うん、
ね、やっぱりちょっと自分で無駄にフィルターをかけてるとかあるかもしれないので、はい、
ですね、
はい、まあ、そういう判断をしていないかと、
はい、
いうことはちょっと考える癖をつけるといいかもしれないですね。
ですね、
はい、あのやり中村レベルになってしまうと、
はい、
ね、あの大変なことになる、
ね、命がね、
はい、
はい、
のでこのハロー効果、
はい、
ね、あの心理学の用語でよく出てきますけれど、
うん、
はい、ちょっと自分がそういう判断してないかっていうのもちょっと考えてみるといいかもしれません。
はい、
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。